ペテロの手紙第1の2章を今日は学びます。ここでのテーマは選ばれた種族です。選ばれた種族、9節のところにしかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですとあります。この前ですね、私たちが生ける希望ということで、この天に蓄えられている、この神様の資産、それを受け継ぐものになっているということを学びました。そして救い、終わりの時に救いがあるんだ、つまりイエス様が現れてくださって私たちがイエス、この主のもとに行くことになるんだ、そういうことを学んでですね、で終わりのところに、この23節からですね、この私たちが新しく生まれたのは生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるんだということを書いてますね。私たちが御霊によって新しく生まれましたが、それはこの朽ちるものではない、腐るものではなくて、この朽ちることがない、いつまでも固く立つ神様の言葉、それによるなんだ、それによってなんだと、イエス様が例えで種まきの例えをされましたけれども、この御言葉によって新たに生まれたんだということであります。そこで2章は続けて御言葉のことについて話していきます。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。生まれたばかりの血の御子のように御言葉を、父を主体求める、この母親の父をこの飲むようにですね、御言葉を摂取していきなさいということであります。でここの一節のところでいろいろ出てますね。悪意とかごまかしとか偽善や妬みとか悪行ですね。でペテロがここで言いたいのは、このような裏と表、建前と本音ですね、このような使い分けをしていくようなこの状態ではなくてですね、心の動機を持つのではなくて、純粋にこの生きていくっていうんですかね、この一章の22節のところを読むと、偽りのない兄弟愛を抱くようになった、お互いに熱く愛し合いなさいと言っています。ここには純粋であって、この表裏がなくてですね、この他の人たちに対する自分の顔と、そして中で思っていることっていうのが、そういうものがない状態であります。それを神に対してですね、私たちは行っていかなければいけないんだということです。私たちは神様をよくごまかすんですね。綺麗な祈りをしてですね、そして他の人に話すときにはこういろいろと話してですね、行くんですけど、神様に対しては綺麗な言葉を話していくと、それはですね、まず神様は全てのことを知っておられるわけですから、神様を見通しで間違っているわけですね。で神に対してもまた人に対しても、このようなごまかしやこの悪口とか偽善とか、そういうものを捨ててですね、本当にこの血の御子のように主体求めなさい。そして成長して救える、霊的に成長して、そして終わりの時の救いが与えられるということです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主がとってもよくしてくださった、とっても慈しみ深い、本当に主が自分になんて素晴らしいことをしてくださったんだということが分かったらですね、その時の私たちは大人になることができません。私たちは、イエスという人ですから、そうですかというふうになることはできないで、本当に主の前で泣いたり喜んだりですね、本当にこの幼子のように喜び叫び、またこのそうですね、本当にこの幼子のようになる、小さなもののようにならなければ神の国に入ることはできないと言っているように、へりくだったものの魂は本当に主をこの喜んでいるわけですね。ですからこの悪意とかごまかしとか偽善とか妬みとか、そういうものは本当にその中にはなくなっていますよということです。でこのように主との交わりのことを今こうペテロは話してますけど、4節のところに主のもとに来なさいと言っています。イエス様と交わりをしなさいということですね。イエス様とこの親しい関係を持ちなさいということです。 私は人に捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。これからペテロはイエス様のことについて話していきます。私たちがこのペテロの手紙を読むときに知っておかなければいけない背景は苦しみです。迫害ですね。ペテロの手紙が書かれたときにはもうすでにネロの皇帝の迫害が始まっていて、そしてクリスチャンもそのような圧力、心理的なプレッシャー、また物理的にも何か危害が加えられていたかもしれません。でその時にこの書かれた手紙でこのペテロは主のもとに来なさい、こういう時に大事なのは主との交わりだよ、こういう時に大事なのは本当にこのイエス様を知っていくことなんだよということですね。そしてそのイエス様ご自身が人に捨てられたということです。私たちが他の人に捨てられるというところまでいかなかったとしても、この悪人呼ばわりされたり、そしられたり、侮られたりですね、またこの職場の中でもこの何ですか、不利なところにですね、この左遷させられたりとかですね、いろんなことをこの味わっていく、人に捨てられていく、否まれていく、そういうことがあるんですけれども、実は主ご自身がそのような方なんだということをこのペテロは話しているわけですね。人には捨てられたが、けれども神の目には選ばれたたっとい生ける石です。でこの石というのは読んでいけば分かるんですけれども、これ建物のところに使われる石ですね。礎石、または親石とも言われますけれども、この石というのは旧約聖書の中でこのメシアを表していましたですね。メシアを表していました。そして選ばれた方である、そしてたっとい方である、神様の目には本当にたっとい方だった。5節に、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいとあります。イエス様がそのようにたっとい生ける石であられるので、私たちもキリストにあって生ける石なんだということです。霊の家に築き上げられなさいとありますけれども、イエス・キリストが土台となって、その上に私たち自身がこの石として築き上げられていくんだということです。覚えてますか？このパウロも使ったけど、パウロがですね、コリント人への手紙とエペソ人への手紙の中で使ったんですけれども、イエス・キリストを土台としてその上に建物を建てていくんだということです。パウロは、このエペソ人への手紙の4章のところで教会のことについて話しているときにこう言いました。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく、ごめんなさい、ここじゃないですね、ここでもいいんですが、もっとはっきりしているのが2章の、20節ですね。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方がと共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるためです。イエスキリストが礎石であり土台なんだということですね。イエス様がペテロに対してペテロという名前をお付けになった時、ペテロという名前はこの小石ということなんですけども、そこの道端にある小石ですね。で私はこのペトラの上に私の教会を建てましたでした。若干違ったんですね。でそのペテロ、でも実際に意味しているのは大違いで、この私はピリポカイザリアっていうところに行ってきましたけれども、大きなですね、この高い山、ヘルモン山かな、あれは高い山にですね、つながる岩があるんですね。でイエス様は、私はあなたを小石と名付けました、私はこの岩に大きな、この岩に教会を建てますという。でペテロが教会の土台ではなくてですね、ペテロが告白した、あなたは ける神の御子、キリストです。あなたは神の御子であり、そしてメシアだということを告白した、その告白が教会の土台であって、教会で建てられていく、この教会がこのキリスト、イエスがキリストである、イエスが神の御子である、これが土台となって建て上げられていくんだということです。で、霊の家に築き上げられて、そして次に聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。聖なる祭司、神殿の中で奉仕をしていた祭司です。その地上における神殿または幕屋で、この奉仕をしているこの祭司が行っていたのは、神への礼拝であり、神のお使いすることであり、生贄を捧げていた、動物を捧げていたんです。けれども今、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄、ね、霊の生贄、これ何かと言いますと、ヘブル人への手紙を見ると、こう書いてあるんですね。私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。私たちが祭司としての務めがあるんです。その務めは何かというと、賛美をし感謝をするという生贄、唇から出てくるこの生贄を捧げていくということです。これが霊の生贄だ。今は動物は捧げませんけれども、感謝と賛美のこの唇から出てくるこの生贄を捧げていく。また生ける供え物として自分の体を捧げなさいというふうにパウロは言っています。これが私たちの捧げ物であり、祭司なんですね。私たちは祭司の務めを行っているんだということです。だから賛美をするときになんとなく歌うですね、それではいけないわけですね。これはもう神様に対する仕事であり、神様に対する礼拝そのものなんだということで、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることはない。イザヤ書の28章の16節からの引用ですけれども、これメシアの予言ですね。エルサレムまでイスラエルに選ばれた方が来られる。その方は礎石である。礎石って分かりますか。またはあの要石とか、あと親石とも言われますけれども、家の柱の下に置かれる石なわけですね。神殿を建てる時にも礎石というのがあって、それによって全体がこの支えられていたわけなんです。で、彼に信頼する者は決して失望させられることはないとあるように、この来られるメシアは決して動じることがなく、決して揺るがされることがない、より頼むことができる存在なんだということですね。で、この方に信頼するもの、失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となった。このたっといたっといと言ってますけれども、これは内輪向けのメッセージですね。より頼んでいる者たちの間において、イエス様が本当にたっとい方です。信頼できる方ですけれども、外に出てったら、どういうことそれというふうにですね、反応が返ってきて、この捨てられている存在であるということですね。私はクリスチャンになったばっかりの時に、なんでこんなに高価で尊い方が他の人は認めないんだろうというフラストレーションを食べていました。おかしいよ。で、それで、気づいたのは、あ、捨てられた石なんだ、捨てられてるんだ、信頼してない人にとっては捨てられるべき存在なんだというのが分かった。で、ここで家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったというのは、もう他の箇所でも出てきますね。福音書でイエス様が有名なところで、この葡萄園の主人の例えをエルサレムにいるユダヤ人指導者たちにお話になりました。この遠い国に行って、その間に農夫たちに貸していたんですね。 それで収穫の時期になったからこの、自分の分をですねこの取りに行くためにしもべを使わした。ところが農夫たちは、この強欲になって、そのしもべを打ち叩いたり殺したりしたんですね。それで主人は何度か使わしてそのような目にあったので、この今度は私の息子であれば敬ってくれるであろうと。でそれで使わしたらなんと息子を自分のものにしちゃえばこれは全部同じということで息子を殺した。そしてイエス様がユダヤ人たちにじゃあ主人はどうすると思いますかって言ったらその、農夫たちをですね立ちどころに滅ぼしてそして他のですね農夫にですね分け与え貸すことでしょうとこう言ったんですね。でそしてイエス様がそれはでこの言葉を引用されたわけです。家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となった。親石であり礎石であるはずのメシアを拒んで捨ててしまった。神の家を建てるはずのこの宗教指導者たちが拒んだんだ、捨てられたんだということですね。でペテロ自身がですねこの言葉を多く引用していました。使徒の働きのところでこのサンヘドリのところにヨハネと共に捕らえられたときにですねこのあなた方は誰の名によってこんなことをしたのかこの足の泣いた人をよみがえらこの立ち上がらせたのかということを言ったときにこのペテロがですねこう言ったんですね。この人が治ってあなた方の前に立っていたのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのですと言ってあなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことですと言ったんですね。そしてつまずきの石妨げの岩とあります。これイザヤ書のこの8章の14節からの引用ですけれども同じようにイザヤ書の28章の16節にも同じことが書かれています。パウロがですねそしてローマ人への手紙で9章ですけれどもこれユダヤ人がイエス・キリストにつまずいたことを話しているんですね。イスラエルが義の律法を追い求めながらその律法に到達することができなかったけれども信仰によって追い求めないで行いによるかのように追い求めたからつまずいたんだと言っています。このようにつまずく対象であり妨げの対象であり見捨てられる対象なわけです。私皆さんがご存知のようにあるダンスサークルに通ってますけれども必ずですねその中の一部の人からこう私がクリスチャンであることを知って質問攻めにし批判的なことを話します。私は何もこう話したりしてあっちから話しかけてくるんですね。そして私は福音の希望について少しずつですね話していきます。それで、この前はですね、なんだあいつらはっていうふうに言ってきてですねよく聞くとモルモン教なんですね。いやモルモン教はキリスト教じゃない。なんだあれはエホバの証人が言ってなんだキリスト教じゃキリスト教ですキリスト教じゃないんですと。なぜかというとそのキリスト教がキリスト教であるため の本当に根本的な真理を彼らは信じて受け入れてないと。キリストは神であって人であるということを話します。でその時にですね私はこの神であって人であるということは理解できないですよとって言ったらだからキリスト教はいけないんだとだからもっと理解できるようにこの分かりやすく話さなければいけないのにっていうふうに批判されました。まあ、こう結構からかい気分ででも結構本気で半分本気で半分からかいでですねこう話してくれる。で私がもう辞めてるのにですねその人だけはもうずっと話してて周りの人もなんかずっと見て、まあ、そういう僕はねすごく嬉しいっていうかやっぱりこう反応してるっていうことはですね伝道できるあと弁償ができるですねことなのでとても嬉しいんですけれどもつまずきですね妨げです。理解できないですね。それがイエス様なんだ。つまずきの石妨げの岩なんだ。 9節をご覧ください。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。あ、ごめんなさい、抜かしましたも一つね、彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるのように定められているんです。ユダヤ人たちが御言葉に従わなかった、でつまずいた、けれどもこの神様がずっと前からですね、このことをご計画されていたんだということですね。それでこの定められていたんだということです。そして今読んだところですね、選ばれた種族、王なる祭司、聖なる国民、神の所有とされた、ものすごい特権ですね。驚くべき特権です。また責任です、使命です。この言葉は旧約聖書に出てきますね。イスラエルのために対してもともと向けられていた言葉です。出エジプト記にこう書いてあります。このイスラエルの民がシナイ山のところに来た時にですね、この神様がモーセを通してお語りになりました。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。イスラエルに与えられたこの特権が私たちにも、異邦人である私たちにも与えられているんだということです。で、この特権があるということを通してですね、私たちは苦しみの中にいても自分が主にあって特別な存在なんだということを分かります。見捨てられた石だけれどもと、しかし選ばれた、たっとい生ける石なんだ。そのイエス様によって私たちも生ける石であり、そしてこのような特権を与えられているんだということです。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。述べ伝えるためなんだ。選ばれた種族というとですね、特権意識、今さっきから特権特権という言葉を使ってますけども、いわゆる特権意識、あとは優越意識ですね、そういうものを持つためではないわけです。ここに書かれているように、主が行ってくださった素晴らしい御業を他の人々にこの述べ伝えるためなんだよ。なんだあの人たちはこんなことも分かってないのかって言ってですね、ご自分が知っているものであるということをですね、この腹にかけるようなですね、そういう意識はいけないんだということですね。そうではなくて、私たちはなんでそういう特権を持っているかといったら、述べ伝えるためなんです。素晴らしい御業を述べ伝えるためなんだよ。この闇というのは罪の中で死んで肉の思いになっている私たちのことでした。驚くべき光の中というのは、罪が許されて義と認められて神の子供となる、そして神の家族となる、そのような素晴らしい噂を他の人々に伝えていくということであります。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。特権について今話しましたけれども、これによって自分が優れているとか、何かそのように選ばれるべき理由があるとか、そういうふうに思ってはいけない思想ではないということが今ここで書かれているわけですね。イスラエルの民が選ばれた時、イスラエルは強かったから選ばれたわけではないんですね。申命記に書かれていますね。むしろ少数派だったんです。なのに神が恋したって、ただ憐れんでイスラエルを選ばれました。同じように私たちもただ憐れみを受けて、この選びの中に入れられて、そしてこのような素晴らしい神様にある地位を与えられているんだということですね。11節を見てください。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり希留者であるあなた方は、魂で戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。か 神の国の民になっている私たちはこの地上においては旅人であり寄留者であるわけなんです。そして肉の欲、これは肉に属するもの、地に属するものですね、これを遠ざけなきゃいけない。なんで私たちが肉の欲望とかこの世にあるものとかそういうものから遠ざからなければいけないかというと、ここにあるものはいささかの間のものなんだ、残されたものなんだ、残っているものなんだ、ということをですね、このいささか残っているものというか、そのちょっとの間だけのものなんだということですね。でそういうものにですね、私たちがこの自分をこの、捧げていくことは決してできないわけです。だからこの魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何、この異邦人ですね、この異邦人というのはもちろんユダヤ人ではない人たちのことですが、ここでは神のことを知らない人たちというふうに言い換えていいと思いますね。神のことを知らない人たちの間で立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。神を褒めたたえるですね、このクリスチャンの神は生きているかもしれないとかですね、彼らクリスチャンだったら信用できるとか、何か困っていて彼らに祈ってもらうですね、この占いとか信仰宗教に行くのではなくてですね、教会に行ってみようとかですね、そういうように神を褒めたたえるようになるんだということですね。で私たちは伝道していくと、ところバカにされたり、この見下げられたり、いろいろなことをされたりしていくわけですね。先ほども話したようになんでクリスチャンだということをですね言われたりですね。けれども本当に立派に振る舞っていく、結局実直にこの正直にですね、しっかりと仕事においては、まあ、今から出てきますけれども、仕事においてはきちんと働いていて、そしてこの世の制度ですね、この人間が立てた制度にきちんと従っていって、その中で伝道して、でその伝道していくと、このバカにされたりいろいろしますけれども、きちんとやっていればですね、あとね、っていうか周りの人たちはバカにしながら、あの人たちは頼りになる人だということを思っているわけなんですね。でこのチャックのお父さんの話をしたいと思うんですけれども、お父さんは本当に個人伝道をよくする人だったらしいですね。仕事をしているときにセールスマンだったんですが、お客さんの相手にですね、本当にいつでも大胆にですねイエス様のことを伝えていたらしいです。でそしてバカにされるわけです。ところがですね、子供のチャックはよく知っていたんです。何かそのバカにしていた人のですね娘さんとかが病気になって、そうすると電話がかかってくるらしいです。祈ってくれっていうですね、で電話がかかってくるらしい。である時には何だっけ、手術しなければいけなかったのでしょうか、この血が足りないということで祈ってくれって言ってですね、でチャックじゃあ一緒に行こうって言ってですね、息子を連れてお父さんがですね病院まで行ってですね、そしてこの血液の、この血液型を調べたらチャックが一緒だったんですね。それでチャックがこの血液をですね提供して、で祈ってですね、でそれからですね、この家族、その家族のところに訪問伝道に行ったのでしょうか、わからないんですけども、今まではあしらっていたところがですね、このきちんと国を聞いてくれたという話もあるんですね。まあこれ本当に私もなるほどと思いましたけれども、意外に私たちはですねバカにされるとですね、あもうダメだと諦めます。でも世の中の人見てるんです。立派な振る舞いをすると訪れの日には神を褒めたたえるようになるということですね。でその一環としてこの服従していく、従っていくということがですね、この立派な振る舞いの中に入っていくんですね。人 の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい。主のゆえに従っていくんだ。今の立派な振る舞いを見て神を褒めたたえさせるようにするんだ。そしてこの悪いことを言う者たちの口をですね、こう封じ込めるためですね、この主のゆえにですね従っていくんだということです。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であっても、ローマの総督ですね、そうしなさい。というのは善を行って愚かな人々の無口の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい。だから何か法律に従っていくとかですね、特にこの世の中が悪くなっている時にこの法律とか決まり事に従っていくということに対して反発心を覚えますけれども、私たちはそういうのに従っていくときに、それはその人たちのただ言いなりになっていくということではなくて、今ここで書かれているように自由人なんです。私たちはそういうことはどうでもいいんです。本当に自由人なんですけれども、神の奴隷としてその自由を用いていく。つまりさっき言ったように立派に振る舞うことによって神を崇めてもらうようにする。そしてこの良い行いをしていくことによってですね、この悪いことを言う者たちの口を封じることなんだと。この苦しみの中、迫害の中にいるクリスチャンたちに対する言葉がここに書かれています。中国の話でもこれも一つ手なんですけれども、この人民軍がですね、この、税金として米を取り立てるわけですね。人民軍かな、ちょっと分かんない、役所かな、ちょっと忘れましたけれども、で大体ですねごまかすらしいです。米の中に何か他のものを入れ、穀物を入れるらしいですね。でけれどもクリスチャンたちを褒めました。あの迫害をしている、ね、中国共産党がクリスチャンを褒めたんです。なぜかというと彼らはきちんとお米を 100% のお米を納めていくということですね。でこのように従っていくことによって悪いことをする者たちの口を封じ込めることができるんだということです。そして18節はしもべたちを尊敬、17節ですね、すべての人を敬いなさい、兄弟たちを愛し神を恐れ王を尊びなさい。このようにクリスチャンはこの尊んで服従していっていく存在なんだということです。服従していくということ。そして18節に、しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく黄金な主人に対しても従いなさい。ここで驚きますね。主人に従いなさいというところまでだったら分かりますけれども、横暴な主人に対してもしっかりと従っていきなさいというときに、ああこれはダメだと、常識外れだというように感じてしまいます。そこでペテロはなんでそんなことを言っているかの理由を次に話しています。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。不当な苦しみを受けていて、なんで受けているかと言ったら神に対する良心のゆえに、つまり神に対する良心のゆえに行っていること、それで何か打ち叩かれたりですね、これ当時は奴隷と主人の関係ですから打ち叩か、実際に打ち叩かれるわけですね。でそういうことをされる、でもこれは良心のゆえにされているんだから、だから喜ばしいことなんだよ。で20節、罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。当たり前ですね、何かヘマをしてですね、そして打ち叩かれると、これは何の誉れにもならない。会社でヘマをして上司に怒られても何の誉れにもならないです。迫害でも何でもないですね。迫害じゃない、それはもう自分が悪いですね。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれる。善を行っているんであれば喜ばれるんだよということです。あなた方が召されたのは実にそのためです。これは驚きですね。 そんな苦しみを受けることが飯なの。
そうですね、
不当な苦しみを受けることが飯なんです。だからなんでこんなことになるんだよって言って、この悲しんでいるっていうことは、何考えてるんじゃ、なんでクリスチャンやってるのっていうことになるわけなんですね。どういう飯か、不当に苦しみを受ける飯、何かっていうとキリストが不当な苦しみを受けられたんです。そのキリストに習っていくものなわけなんですね。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにあなた方に模範を残されました。あなた方のために苦しみを受けられたと、後で書いて、どういうためかということが書かれていますけれども、模範を残されたということですね。どういう模範かというと、罪を犯したことがない、その口に何の偽りも見出されませんでした。罪を犯されませんでした。そして何の偽りも見出せない、さっきペテロが言いましたね、偽善とかですね、この悪意とかごまかしとか、そういうものを捨てなさい。イエス様がそういうものは全くなかった、真実のみをお語りになった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。罵、ね、あの十字架の上で罵られましたけど、罵り返しませんでした。大体罵りますよね、こう、で、まあ、ちょっと高貴な人はね、そんなことしませんよ、ほっほってなんだけど、車の中で変質しますよね。なんだあいつらって感じですね。急に入ってきた、自分の命がかかってますから、ね、みんな表現しますけれども、運転する時ですね。で、罵り返さず、で、苦しめられても脅すことをせず。そうですね、苦しむとですね、もう実際にこの何か鞭打たれたりですねしたらですね、この脅すことをしますけど、イエスはそんなことされなかった。正しく裁かれる方のお任せになって、我が霊をあなたにお委ねいたしますと言って、イエス様がこの復讐、神の復讐というか裁きを全てお任せした。で、このようにイエス様の模範を残されていて、私たちがこの不当な苦しみを受けるというのは、このイエス様の交わりに預かっていくわけなんです。特に迫害の中にいるこのクリスチャンにとってはですね、ああこれでイエス様を知っていくんだということが分かるわけですね。病気の中にいる人も、まあ、苦しみといってもですね、こういう イエス様が罪を負われたのは罪から離れるためです。私たちが罪から離れることができるために地に血を流してくださった、許しを与えてくださった。そしてキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス様が打ち傷を受けられて、それは魂と霊だけではなくて肉体をも癒してくださるためにイエス様が傷を受けられました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、どうやって生きていけばいいかわからない、そのような状態だった時に自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。牧者であって監督者、つまり父なる神ですね、イエス様、主ご自身と言ってもいいかもしれませんが、に帰ることができたよと言っています。でこのペテロがここで話しているのはいろいろ話しているんですが、イザヤ書の53編話しているのに気づきましたか。でペテロが話しています。でペテロはこのサンヘドリンのユダヤ人たちから驚かれていました。無学のものでもある、なぜこんな風に言葉について分かっているのかということですね。けれどもペテロとヨハネは3年間イエス様と共にいて、そしてこの御言葉について精通していた、精通したわけですね。頭ではない、神学ではない、実際に生活の中で御言葉を使っていく、説明していく、弁明していくことができる、ことができたわけですね。だからこの2章全体を見てもいろんなところにもこの御言葉が散りばめられて、これ御言葉というのはこの時は旧約聖書ですけれども、散りばめられているわけですね。ですから私たちもこの御言葉によって備えていかなければいけない。そのことについてはですね、また後でこの3章の中でこの 誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいというところで出てきますので、その時に、このように選ばれた種族という題名で話させていただきました。私たちが選び、本当に選ばれてるんだということですね。で本当に特権、大きなこの神様からの特権を与えられて